前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、市議会7月1日まで6月定例会ということで議会中でありますが、いやーもうそろそろ梅雨も明けるのかな、まあ、暑い夏が始まっているかもしれませんね。皆様心は爽やかにお過ごしください。今日、まあ、6月はね、那覇市にとっても大きなイベントがありました。やはり今日のゲストはこの方でしょう。第一牧師公設市場組合長の阿国智光さんです。阿国さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう FM 那覇のレギュラーもうね、どの番組でも今引っ張りだこなんじゃないでしょうか。はい、ね、お忙しい中、今、第一牧師公設市場が、6月16日にね、まあ、閉館閉じまして、で、リニューアルに向けて引っ越しをして、まあ、7月1日から、ということですから、はい、市場のこれまでと、そしてこれから、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはですね、冒頭、この6月16日の夕方に行われました閉店のセレモニーから、少しね、その、様子を撮ってきていますので、はいはい、一緒に、じゃちょっと聞いてみましょうか。はい。
この中にもたくさんいらっしゃいます。これまでのご愛顧を皆様方に心を込めて、感謝の意を表したいということでご挨拶させていただきます。それでは皆様、これまでの長いご愛顧ありがとうございました。そして仮設市場、それから新しい市場にも皆様方が足を運んでくださいますようにお願いを申し上げます。ありがとうございました。
はい、ということで当日は本当に賑やかなね、いろいろな、まあ、勝ち足やり、懐かしい香りもたくさんありました。県外からの方も多くね、いらっしゃったんじゃないでしょうか。市長もね、白間市長もおっしゃってましたけど、ちょっとグッとくる、ちょっと寂しいなという、あれでですね、阿国さんの挨拶に私もグッときましたが、はい。いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、6月、まあ、16日、まあ、午後7時にですね、まあ、まあ、閉店、まあ、閉場のセレモニーを実施して、本当にまあ、この市場に愛知役を持っている、思いを持っている、本当に来街者、本当に観光客、地元、うん、また商店街関係者、周辺、また議員の皆さん、本当に多くの方々が、やはり、その、セレモニーに参加して、また、まあ、白間、三木子市長も、まあ、挨拶あったとんに、やはり、市長も、本当に、まあ、消費者として、また、まあ、一時期、近隣に住んでたことあるのかなと思うんですけども、まあ、そういうことであって、まあ、市長も、まあ、特別の、まあ、思いがあって、まあ、いろいろ、まあ、まあ、いろいろ気持ちがあって、まあ、今回の、まあ、挨拶になったのかなと思ってるんですけど、本当にいい沖縄らしい、まあ、町場らしい、市場らしいセレモニーだったのかなと思いますね。
はい。またその一週間前の、感謝祭、ね、センベルで、ね、はいはい、私も利用させてもらったんですが、そこでも懐かしい写真や、そして、地元の方、観光客の方、多くお見えでした。私もたまたまね、テーブルが一緒になったお客さんが、県外からちょっとこのニュースを聞きつけて、来ました。とても寂しいです、っていうふうにね、おっしゃっていました。
で、実は今回センベロ企画に関して、公設場で、初めての、センベロ企画。
考えたらそうですね。
そうなんですね。ただ、今回、実は公設場の2階の食堂のですね、事業者、特に若手の事業者がですね、中心になって、で、イベントが、会社とも連携してですね、この、まあ、手作りでですね、センベル企画をしたということで、やはり6月19日が、まあ、まあ、この、まあ、最終日というのもそうなんですけども、やはり7月の1日の、仮設して、移転の、PR も込めながら、また今までの、 まあ、町はご利用いただくお客さんに感謝を意味をする流れですね、
うん、
まあ、オリオンビールさんを含めて、まあ、いろんな方々にも協力いただきましてですね、本当にあの、ま、本当に町は市場らしい、そのせんべろと、
うん、
やはりまあ、ある意味では、まあ、若い世代もそうなんですけど、本当に観光客、まあ、地元、
はい、
町側の人たちが、まあ、せんべろをきっかけに、いい交流ができて、
そうですね。
で、みんな、あの、あとあの、まあ、当時、まだあの、まあ、沖縄タイムズさんの提供でですね、懐かしい市場の写真展も見ながら、本当にあの、この3日間は、大変、うん、いい意味での感謝さんになったのかなというのは流れで、まあ、来、まあ、仮設市場行ってもですね、このせんべろ企画をですね、続けてもらいたいという声はですね、結構ありまして、うん、まあ、これ、こういう、これはまあ、ある意味で仮設市場でも、
うん、
まあ、半年に一回とかですね、
いいですね、
そういう子たちも多分繋がっていくのかなと思いますね。
はい。いや、もう私たちの方こそ感謝祭だったんですけどもね、私、仮設市場といえば一番の思い出が、実はあの、うん、復帰っ子のイベントをね、させて、その時にね、あぐみさん、
はいね、
あの、
はいはいはい、
お会いしたのが初めてね、2009年、でした。
そうですね。
あの、私がちょうど最初の選挙に出る直前ですよ。5月15日に毎年、はいはい、沖縄県復帰っ子連絡協議会でイベントをしていまして、経済をやろうということで、市場の中心で経済を叫ぶというどっかでからパクったようなタイトルでですね、あの、2階の広場でね、
はいはい、オープンスペースですね、
はい、やらせていただきました。はいはい、
うん、で、そうですね、本当はあの、本当、高瀬千葉、1972年、
はい、
本当に
復帰子
なんですね。
市場
自体で。ね、ですから、まあ、本当に高瀬千葉のその歩みってなると、この戦後の歩みと復帰の歩みと共に歩んでいて、それでまあ、セレモニーにも僕の挨拶でお話したんですけども、
はい、
やはりあの、まあ、そそのまあ、寂しいという面もあるし、本当にもっと、こういう価値がある生活文化財的なある市場が、こういう、こう、まあ、平常になると寂しい思いというのは皆さん共有もあるんですけども、まあ、あの、本当にあの、今後50年、100年後を見据えて、まあ、未来志向的な発想でいけば、このタイミングしかなかったのかな、というのと、あとは今若い世代、次の世代をどうつなぐためにも、やはりこの時点で新市場をやって、まあ3年後の2022年となると、ちょうど沖縄復帰50周年ということで、まあ節目としてはこの50周年、この50周年の意味として、やはり高瀬千葉が今後どういうなり、あの、発信していくかっていうのは、ある意味ではその復帰50周年という一つの節目としては、タイミング的にはベストだったのかなと思いますね。
なるほどですね。その市場の建て替えの話が持ち上がってからいろいろありましたね。那覇市と、そしてまあ議会もね、一緒になってさまざまな議論を重ねてきましたけどもね。
そうですね。あの、まあ、平成18年に、まあ、まあ、体力度調査でもそろそろ建て替えをしないということで、それで、まあ、平成20年度から、第一牧師高卒の再整備の合意形成事項があって、まあ、その基本計画、まあ、いろいろあの、にぎわい広場移転とか、まあ、いろいろ、
まあ、
あって、まあ、大騒動になったんですけども、
はい、
ただ、まあ、今、いろいろな、まあ、移転案もありながら、また、この、現行選別をもっと、リノベーションして、やるべきじゃないかって、
はい、
またそれを訴状を分けて議論して、まあ、最終的には、まあ、現在地に、まあ、新市場を建て替えて、仮設市場に移ったんですけども、いや、この10年間とも、この、まあ、市と、市場事業者、町が関係者、それと議会との、まあ、いろいろな、まあ、やり取りの中でですね、やはりある意味ではその、まあ、いろいろ、まあ、議論はあったんですけども、まあ、結果的に見れば、ある意味ではその、良かったのかな、という流れで、だからまあ、ちょっと10年というのはそのスパンというのは、ある意味では、まあ、いい意味での、まあ、いい意味でのいろんな議論ができたし、また議会と市民の関係とか、市民と市の、まあ、市の関係とか、はい、まあ、いろいろな、ある意味では今後の街づくりのですね、過程の流れの一つの、まあ、モデル的な、本当に一番難しいところが、一定の方向性がついて、 ある意味ではこの10年というのは、ある意味、うん、いい意味で実りある、いい意味での10年だったのかなというのは、うん、僕自身は感じていますね。うんうん
まあ、その中で、アグネさんはもう、市場でね、お仕事なさって長いと思うんですけども、それこそ、親の代ね、一番の思い出って、たくさんあると思うんですが、一つ挙げるとしたら。
そうですね、やはり、実は一番の思い出としてはですね、まあ、本当に高卒市場っていうのは、いろいろ思いはあるんですけども、やはり一番思い出あるのは、実は2012年ですかね。うん、まあ、実は第一公設市場、この町側で、まあ、学生時代から、町側の活性化とか、取り組んでいた、まあ、笹倉、うん、レオ君、はい、レオ君、今、この間来てたんですけども。
そうですね。
で、彼が実は2012年の6月16日に、高卒市場で初めて結婚式、高卒市場婚をですね、はい、開いたんですね、
うん。
で、その時はまあ、彼は本当にまあ、高知でも結婚式したんですけども、ぜひ高卒市場の2階食堂で、うん、街を使って、町側婚をやりたいと、高卒市場婚をやりたいという話があって、で、まあ、異例なんですけども、市場組合、また、笹倉くんと付き合いある、まつづくり関係者と一緒に実行委員会方式を作って、で、やはりこの、まあ、本当に手作り婚ということで、で、まあ、流送なんですね。流送しながら、高卒市場食堂を借り切って、約100店舗、100名ぐらい参加しましたね。で、市場のオープンスペースに舞台を置いて、ここでまあいろいろ結婚の披露宴も含めてやったんですけども、まあある意味で本当にこういう、まあ町づくりで今まで関わった人間がこういう節目に結婚して、で、実はその後にまあ、このまあ閉まるということでちょうどセンベロ期間に、来てですね、で、やはりそれが6月16日、ちょうど閉場する日と同じような、形で、まあ、結婚日と閉場する、まあ、いろいろな思いがあって、まあ、来ていってですね。だから、ある意味では本当に、まあ、この点は、まあ、ある意味では、まあ、人とのつながりって言いますかね。それがある意味では、こういう、場になって、それをまあ、彼も、8年ですかね、結婚して8年ですけども、うん、また、市場に来て、セメルで、まあ、思いを、まあ、共有して、言ったのは、ある意味で、一番の、思い出なのかな、と思いますね。うんうん、
やはり市場の大事なね、文化である相対売りもそうですけど、本当に人の体温が分かるというか、人と人をつなぐ場でもあるというね、のが公設市場という感じでありましたね。はい。ということで、そういった経緯で、まあ、今、引っ越し期間中ですね。今、収録しているときはね。で、7月1日の日から、にぎわい広場です。
そうです、そうですね。はい。
ということなので、ちょっと今後のことをどうなってるの、市場の皆さんと会えるのと思ってる方もいるので、ちょっと今の状況からまだ新しい市場の話聞かせてください。
そうですね、今はおっしゃったように、ちょうど今6月17日から、6月30日の2週間はですね、まあ引っ越し期間ということで、今本当に現高卒市場から、にぎわい広場、の仮設地場で、本当にまあこのルートがですね、もう事業者がもう大移動するような形で、で、多分まあ50年に1回しか見られないような、すごい移動期間で、で、今本当にまあ7月1日オープンを目指してですね、今各店舗、まあ今日も見たんですけども、まあ2階食堂、それとまあ1階に精肉、鮮魚、生鮮含めてですね、本当に今大移動をしているような状況で、いますね。
いや、最近は築地と豊洲のね、もう大移動のニュースもありましたけど、やっぱ貴重な光景が見られる。
そうですね。やはりまあ本土でもですね、やはりこういうまあ100店舗近くの事業者がこの移転してまた戻っていくっていうのはですね、なかなか事例がなくてですね。やはり全国の今後の、まあ、まあ、市場、公設、まあ、いろんな市場があるんですけども、まあ、結構注目されていて、特に本土の、まあ、大手の、まあ、新聞社、マスコミも、 やはり注目をしていたいて、やはりその、豊洲と築地の関係をですね、うん、はい、やはりそれに結びつけるような流れでですね、大変注目をしていて、
うん、
まあ、その中で、この公設市場が、まあ、この仮設市場で約84店舗近くですね、うん、
はい、
まあ、営業して、
うん、
で、まあ、実はもう、今の公設市場の空間とは、ほぼ変わらないのかな、という形
で、
はい。
そうなんですか。
で、多分まあ、7月1日オープンするしてみ、まあ、来場すればわかるんですけども、基本的な相手売りの空間はしっかり取られていて、あと本当にまあ、築地の、なんて言いますかね、こういう、競りをやってる場っていうのは、うん、まあ、2階から、ちょうど、はい、まあ、ガラス張りで見えるような形なんですけど、
うん、
実は高速市場も、1階の外周はですね、もう、通る人が、もう見えるような空間作りして、ですからもう実際に、高速市場の空間が、まあ、外回りって言いますか、まあ、歩行空間歩きながら、見れることができるし、それと、まあ、2階も、まあ、ほぼ、今の食堂がほぼ入るような形になって、いますので、うん、まあ、持ち上げ関係も、まあ、持ち上げ制度ですね。今、まあ、1階が魚とか肉買って、はい、2階に上がって調理台入るようなシステムは、まあ、そのまま投資をするということと、あと一つ、ある意味で、来外者から見たらですね、
うん、
やはりトイレの面はだいぶ改善するんじゃないかなと思いますね。
は
あ、実は、公設場の1階の別棟にですね、はい、別棟にですね、公衆トイレ、が設置して、で、これも6月17日からですね、
はい、
雇用、まあ、解放されてですね、実際にまあ、たぶん、朝の9時ぐらいからですね、9時から12時までは、使えるような形で今稼働していて、で、高速場の2階にも、男子、女子トイレに一応分かれて、あと授乳室もですね、一応設けていますので、まあ、ある意味では、まあ、仮設市場なんですけども、まあ、中心商店街のエリアとしては、まあ、トイレの面とか、
はい、
また、まあ、まあ、授乳室があるということと、うん、で、あとは、やはりこのエリアがですね、
うん、
やはりちょっと明るくなってるんですね。
そうですか。
夜ですね。
うん、
やはり、ちょっともこの辺暗かったんですけど、やはり仮設市場が来ることによって、多分周辺が、夜でも、明るい雰囲気になってますので、その点、ある意味で、今後、まあ、一番、まあ、いろいろ集客の課題はあるんですけども、はい、今、一番の建物としてはですね、ある意味では、ちょっと明るく、雰囲気になって、だから普通のちょっと仮設市場とは違うような、
なるほど、
ちょっといろいろ、いろいろ工夫されて、市場の人たちが相当いろいろ思いやって議論して、こういう空間を作り出したんだなーっていうのはですね、多分仮設市場に初めて来る方はですね、いや、ちょっと感じてもらえるのかなーという形は思ってますね。
なるほどですね。ぜひ貴重なこの大移動と、うん、そして、仮設市場ですね、
うん、
皆さんもお出かけになって、私も出かけていって、うん、まあ、引っ越しの邪魔にはならないようにですね、うん、ちょっと楽しみに伺いたいと思います。うんうんうん、それでですね、うんうん、アグニューさん、うんうん、そして、うん、今の場所に戻ってくるんですね。
うんうん、
それが、2022年。
ちょうど沖縄復帰50周年ですね。
うんうんうん、はい。私も復帰っ子なので、うんうん、非常に節目の年にまた、うんうんうん、元の市場に戻ってくるということなんですが、うんうん、やはりその、今後どうなるの、どういった市場になるの、うんうん、っていうことを気にしている方も多いので。はいはい、
そうですね、はい、実はですね、この第一牧師、新市場の第一牧師公設市場のその、まあ今どういう空間、まあどういう機能なのかって、実は結構、市民の方、
はい、
また町側の関係者とか、また観光客からも結構、どういう市場になるのっていうのが結構問い合わせがあるみたいで、まあまだまだちょっと発信不足面があるんですけども、まあ今の考え方としては、今の第一牧師公設市場のほぼ空間をほぼ踏襲するような形になってますので、まあ基本的な今の外回りの外周の店舗はそのまま、同じように、あります。
はい。
で、市場の、まあ、1階も、肉、魚、生鮮食料品という形で、
うん、
まあ、昔の、まあ、獅子町、夕町、まあ、東町の高速も、まあ、ある意味を区分けした、機能はそのまま残す、 ということで、あとは2階の方は、まあ、食堂ということで、あとは、今回ちょっとポイントとは3階の、まあ、階のがポイントになって、実はまあ、今まで3階というのは、
あったんですか、
はい、そうなんですよ。
知らない。
で、実はこれはですね、立ち入り禁止で、業者は自動目だったんですね。
なるほど。
で、それがですね、やはり3階の機能っていうのをもう少し魅力的な機能ができないか、ということに、まあ、今の議論があって、いや、その中で、まあ、一番ってもともと沖縄県民、市民の台所、はい、それと食の発信地という形で、はい、まあ多くの市民の方、観光客が来て、沖縄の珍しい、そういう肉、魚、かまぼことか、
はい、
そういうイラブとかですね、そういうのを見ながら、しながらっていうのが外の市場ですので、それをもう少し、魅力的な市場、またもう少し沖縄の食文化を担う市場という形で、実は3階に、体験調理コーナーをですね、一応、設けることになりまして、はい、またそのお隣には多目的、まあ、コーナー、
はい、
今の小児塾みたいな、
はい、
機能が、できる方向で、ほぼなっていて、で、まあ、その、その真向かいに、まあ、お隣にはですね、まあ、精肉業者の、まあ、加工場がありますけども、で、実はこの加工場も、ある意味でちょっとちょっと見せるか、みたいな形で、はい、例えばもう肉屋さんがやってる豚の半身のですね、部位の解体をですね、実際に見れることができることもやってもいいんじゃないか、という案もあるし、あと一つはもうこの2階の、まあ、余った空間に、
うん、
今高瀬千葉の2階、今、写真をずっと掲示してますよね。はい、実は結構町前の方とか、この市場見学する結構見る方が多いんですね、はい、来会社。まあこういう形でちょっと上にも、まあ沖縄、まあ昔の那覇の町場の写真展を見ながら、やりながら、ちょっと沖縄の食のミニ博物館的な、まあ博物館って言えないんですけど、そういう食育って言いますか、そういう雰囲気が出るような空間づくすることによって、で、まあ、実際に、ま、沖縄の食文化が、なかなか途絶えてるという議論があって、まあ、日本遺産に認定して、
そうですね。
で、まあ、世界遺産に、まあ、認定を抜け、いろいろ動き
してる。いろいろありますね、マリキュー料理もね。
で、その中で、そうですね。で、その中で、実際に、ま、沖縄の琉球料理を研究をしてる、皆様方が、例えば、高瀬千葉で肉、魚、かまぼこを買って、野菜買って、それを実際に生徒さんと一緒に、市場の人のとかと相対利用雰囲気もしながら、で、この部位だったら何に利用できるのって言ったら、これだったら寸し入りしの肉に落ちいねとか、だからそういうのを相対利用しながら、それを実際に買って、3階の調理コーナーで調理をして、まあ、食べることができるという、そっちの今で高卒千葉でなかったことが、まあ、3階の機能を、まあ、機能を活用することによって、新たな食の、沖縄の食文化の発信拠点と、
はい、
あと、今後、まあ、今沖縄のその食文化が伝え、まあ、ちょっと元気がないと、はい、ちょっと衰退している、まあ、流れで、それを復活することによって、沖縄のこの長寿率の、ある意味では復活にもつながっていくということで、やはりその2020年、復帰50周年という節目から見れば、はい、大きな卒 の、
ね、
ポイントになっていくのかなと考えていますね。
は
い、
なるほど。市民のまあ台所から、またさらに、沖縄の食文化の発信拠点として、可能性が広がっていくというね。
そうですね、はい。
はい、楽しみです。はい、まだまだお伺いしたいんですが、そろそろお時間なので、また次回、
はい、
その後の話を聞かせてください。はい、はい、今日のゲストですね、第一牧市公設市場組合長の阿久仁智光さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。